想のユーモア、ユーモアの思想。
ただね、なんかそうちょっとあとで説明しますけど、結構そういうような、うん、その長いものに巻かれる巻かれないみたいな、うん、人生観みたいなものもなんか問いかけるような作品もあったりとかして、うん、まあ、とにかくまあ相当いろんな壮絶な経緯があって、うんうん、もう下宿の便所を改装したところまでいい生活をしてたとか、
うんうんうん、
家賃が払えなさすぎて。漫画家も本当なんならやめようぐらいに思ってたところで、うん、
はい、
あのガロっていう雑誌があ るんですよ、
うんうん、
でこれはあの恵比寿よしかずだとか、
うん、
あの白戸三平さんとかがカムイデンとかって書いてる、結構そのなんですかね、エッチルギター社会派漫画とかを取り上げるような、
うんうん、
そういうような雑誌があって、
はい、
でそこでちょっと連載してみないかっていうことで
声がかか
っ て、
うん、
なんかね、水木しげるさんとかがすごいやっぱ柘植さんのことがかなり推してて、
うん、
自分の連載で調べたらですよ、柘植義晴の所在をどこにいるか柘植みたいなのを書いたりして、それで柘植義晴の所在を追っていたとか、
うん、
なんかねえ、なんか赤塚不二夫がタモリを引っ張ってきたみたいなような
すごいですね、
なんとか、うん、あいつを世に出さなきゃいけないみたいなことを思ったのか何なのか、ちょっと引っ張り出されて、そうです、まあ雑誌から漫画を描いたりとかしだしたっていう、
はいはいはい、じゃあちょっとずつこう上向きになり始めた感じなんですかね。
うわ、まあ、そういう意味ではそうですね、あの漫画が出始めたっていう意味では、うんうん、でなんかね、この人イブセマスジさんっていう小説使う、
はい、
いるんですよ、
うん、
黒い闇とかなんかすごいね、あの原爆とかの小説書いてあるその、うん、そういうイブセマスジを読んだ方がいいっていう、まあ、あとイブセマスジってちょっと旅行物が多いみたいですね、作品として。で多分ちょっと杉吉春の作風的になんか参考にできるものがないんじゃないかっていうことで言われたんでしょうね、うん、それでそういうのを読んでって、ただ杉吉春の漫画ってちょっと旅行だとか、うん、いろいろ風景の描写とか、
はいはいはい、
そういうものが多い漫画が確かにあるんですけども、うん、で暗いだけの漫画っていうのがだんだんだんだんなんかその想像性のあるというか、うん、一体何なんだこれはっていうような世界観が提示されるような、
うんうん、
まあ人によってはシュールリアリスムとかそういうふうに解釈する、まあ解釈できるでしょうね、そういうな超現実な、
うんうん、
ぶっ飛んだような、なんか作風みたいなものを書くようになってった中で、
はい、
ネジ式っていうのもその作品の一つで、
うんうん、
で、なんならすごい評価された作品なんですよ、
はい、
で、どうしようかな、あえてネジ式のその手話の内容っていうのを説明します。ちょっとあの漫画を口頭で説明するってこと自体なんかちょっと無意感想なことなんですけども、ね、うん、この話はね、なんかもうどういうストーリーかっていうのをなんか言うこと自体にほとんどなんか意味がないような、一応説明しますよ、
はい、
じゃああくまで島田さんのために
そうですね、ごめんなさい、
あの、はい、この差を説明してください、わ、はい、かりますかって一個一個確認しながら、ネジ式、
はい、
はい、あのね、一人の男の人が、あのまず浜辺に打ち上げられて、
うん、
上半身裸になって、
うん、
でズボン履いて、
うん、
こうやってあの左手を肘をこうやって押さえながら上から出てくるんですよ、
はい、
それでまさかこんなところにメメクラゲがいるとは思わなかった、僕はたまたまこの海辺に泳ぎに来てメメクラゲに左腕を噛まれてしまったのだ、
うんうんうんうん、
当然静脈は切断された、真っ赤な血が止めどもなく流れ出した、
うん、
僕は出血多量で死ぬかもしれない、
うん、
一刻も早く医者へ行かなければならないのだ、しかし不安ないなこの漁村で医者を探すのは容易なことではないって言って、
はい、
医者を探し回り始めるって話なんです、
うんうん、大事ですね、
ここまでわかるんです
わかりますよ。
メメクラゲ、メメクラゲって何？
いや、わかんないです。それはわかんないですけど。
メメクラゲわからない。
わかんない。
わかんない。じゃあちょっと後で説明します。
はい、
メメクラゲが何か。
はい、はいはい、で、血流してるってことです
ね。血を流し、そうですね。静脈が切れて、はい、それを
押さえて
る。抑えるために、うん、そうですね。左のこの腕を右手で捕まえてると。
うんうん、
それで、
うん、
それから、まあ、要は、切断された血管の切り口と切り口がずれないように、
うん、
右手でくっつけ合わせていなければならないので、
うん、
走り回ることができないのだ。
う
ん、要は、うん、血管はもうすでにむき出しの状態なんですよ。
うん、
で、
メメクラゲのせいで。
メメクラゲのせいで。静脈がむき出しになってて、
うん、
それを右手で切れたところをつなぎ合わせてるんです
よ。
で、走り回ることができないからひたすら歩き回るんですよ。
うん、ゆっくり行くしかないですよね。
少しでもずれたりすると、たちまち血が吹き出してしまうと。
うん、
で、主人公の男の子は、うん、その人は、この近所に医者はありませんかって、村を歩き回るんですよ。
うん、
で、ちょっと、村人と主人公のやっとり、
うん、
僕は必死になって医者を探してるんです、
うん、
するとお前様は医者を探しているのだね、
うん、
っていうやりとりがあるんです。どう思いますか？
なんかあれですね、その、
はい、
キャッチボールの、
はい、
なんか逆じゃないですか？
逆
逆というか
逆とはどういうことですか？
なんかあの、はい、必死に僕病院探してるんです、はい、っていう前にその村人のセリフあった
もん、ね。はい、いや違うんです。僕は先にだって、
はい、
漫画のキャラクターから言ってこれ、
はい、
こっちの人でしょ、
まあ、
そうです
ね。
で、僕は医者必死になって医者を探してるんです。
うん、
すると、うん、前さんは医者を探しているのだね。
うん、
ちなみに主人公は医者を感じって言ってるんですよ。
うんうん、
けどこの村人はカタカナで医者って言ってるんです。
うん、あら。ちょっと不安です
ね。不安ですよね。うん、なぜだと思います？
会話成立してないなってちょっと思っちゃう。
はい、そうですよね、
うん。
はい。謎は明かされないんですよ。
うん、
で、このまま行って、で、他の村人に聞くんですよ。
うん、
あなたに義狂心というものがあるなら僕を医者へ案内してください。
うん、
なるほど。君と言わんとする意味が大体見当がつきました。君はこう言ってるでしょ。医者はどこだ？で、主人公は、
うん、
悪質な冗談はやめてください。僕は死ぬかもしれないのですよ。
うんうんうん、そうなる、そうなります
。なるんですよ、うんうん。ほら、僕の顔はだんだん青ざめていくじゃないですか、
うん。
で、結局誰も教えてくれなくて、主人公は、ね、教えてください。医者はどこだって叫んで、突っ伏しちゃうんですよ。で、また、そうだと。隣村へ行けば医者があるかもしれない。もうそうだって言って、隣村に行き出すんです。
うんうん、
で、歩きづらい線路があるんで、歩いてくるんですよ、隣村。
うんうんうん。
そしたら、ああ、歩いてる途中に、ここから、
うん、
あの不思議なのは、
うん、
最初押さえてたんですよ。
うん、
隣村に行く段階でもう、押さえてないんですよね。
うん、くっついちゃうんです
か？いや、あの、血は出っ放しなんです。
出っ放しなん
です。出っ放しで、しかもなんなら、
うん、
ハエがたかってきたって言ってて。
はい、腐り始めてる。
腐り始めてるんですよ、
うん、
そうなんです、僕の腕は腐りかけているんだっていう、
うん、
でそう言ってたら、あの線路の奥から SL が走ってくるんですよ。
はいはいはいはい、
あ、ちょっといいところに来たと。 SL のその、
うん、
そうですね、運転手に、
うん、
ちょっとその村までやってくれと、
うん、
そしたらどうぞって言って、
うん、
出た運転手が、
うん、
なぜか狐の面をかぶってるんです。
お、
うん、狐の面をかぶってるんです、
うん、
え、なんだ俺だって
もうそこは無視します、
まあ、そう、無視しますか、
うんうん、
で、ゴトン、ゴトンと動き出して、
うんうん、
で、SL にこうやって乗ってくんですけども、
うんうん、
乗ってって主人公が気づいたことは、
うん、
しかし、この車は元来た方向へ走ってるではないか、
うんうん、
その確かな証拠はバックミラーを見た前、隣村がどんどん遠くなっていくではないかって言って、
うん、
元行った村に戻っていくんですけど、
うんうんうん、
当たり前じゃないですか、
うん、だって
あっちから隣村から来たのに、うん、それでよかったって手を乗せてくるって、
うんうんうん、
乗ったらそりゃ村に帰ってくるに決まってるじゃないですか。もうなんかそのすごいですよね、
うん、
こんなバカな話があるのかっていうか、
ないですね、
うんうんうん、 で運転手を行くとしては運転手もすごいんですよ。目を閉じなさい、そうすれば後ろへ走っているような気持ちになるでしょう。こういう法則は小学校でちゃんと教えているではありませんか。
え、聞いたことない
で、主人公はそうだっけ、僕は淡々としなければいけないのだ、君は子供のくせに命の恩人だ、子供が運転したんです子供が運転したんですよもうそれも急に出てくるし、
うん、
でそしたら車掌から急に、あ、風鈴だと、風鈴が置いてあるんです、
うん、
で夏はいいもんだな、風鈴の音を聞きながらドライブをするなんて、こういうところを一目母に見せたかったって言いながら列車は動いていくんですよ、
うん、
でさあ着きました。さあ着いた時に主人公が言ったことが、あ、ここは元の村ではないかってもうどう思いますどう思いますこれ。
何ですかね、盛大な乗りツッコミ。
いや、気づいてるんですよ。もう村に向かってますよね。
うんうん、
けど一応だから運転手の言ったことを飲んだんでしょうね。
はいはいはい、
目を閉じて、
うん、で後ろに進んでる気がするな。
なってて、
で
後ろに行くような気持ちになってたんでしょう。なってて、うん、
で着きましたって言われて、パッて着いたら、目開けたら元の村。
村ではないかと。
盛大な乗り込み。
そうですね。結局運転手嘘ついてたっていうことに、ここで気づいて。
はいはいはい、
それで、
うん、
ああ僕はなんて無駄な時間を潰してしまったんだろうって、
うんうん、
で主人公どうするかっていうと、うん、徹底的に村中を探すんですよ、
うん、
でこれもよく分かんないのが、
うん、
徹底的に村中を探すと徹底的に僕は漢字で言ってるんですね、
うんうん、
で言い換えてるんです、あ、この場合徹底的というのが正しい文法だ、要は最初徹底的って聞き出して漢字になってるんですけども、
はい、
言い換えて、
うん、
徹底的の徹底をカタカナの徹底にしてるんですね、
うん、
これが一体何の意味があるのかっていう問題もあって、
もうちょっと村人寄りになってきてるみたいなことですか。
ああ、そういう解釈もできるかもしれないですね、うん、
さっきの医者
もそうですね、医者もそうですね、うん、じゃあなぜ村人に寄せる必要があるのかっていう
問題も、うん、確かに
何の説明もない
んですよね、ないないない、
で、あのこの村不思議なのは眼科ばっかりなんですか。
眼科しかない
です。眼科しかないです。あれなん、眼科ばっかりで、
うん、
でいきなりですよ。
はい、
あの道端にいるおばあさんに、
うん、
おばあさん隠さないでください。この村には確かに医者があるはずです。いきなり金太郎飴を売ってるばあさんに、
うん、
医者の様子を聞くんです。
うん、
それもどうなのかなって、なんで金太郎飴を売ってるおばさんにそれを聞いたのかっていうことも説明されてないです、
うん、
で、すごいのがおばあさんも一応受けるんですよ、
うん、
で質問でどんな医者を探してるんだ、
うん、
で、そしたら主人公は、うん、何を探してるかって言ったら産婦人科を探してるらしいですよ、
うん、
できたら女医が必要だと、うん、で、ビルの一室で開業してたらなお好都合だって言うんです
よ、うん、飛びましたね、
血管をつなぎ合わせるのに産婦人科が必要なんですよ、
うん、
できたら女医がいいらしいです、
うん、
ビルの一室で開業してたら好都合らしいんですよ、うん、どうしてですか。
いや、わかん
ない、教えてください、
いや、わかん
ない、教えてください、
わかんないです、
私でも彼より教えてください。
いや、僕はもうあれですよ、
はい、
もう機関車のところでもう、はい、僕が考えるのをやめてます、
やめてますか、
はい、
あ、そうですか、
はい、
じゃあちょっと考えてください、寄り添ってください、で、
うん、
あのそうして、
うん、
で要はするとうちのビルにいる先生のことだねっていうことで、
うん、
金太郎飴のおばちゃんは先生のこと知ってたんですよ、
う
ん、なん
ちょうどね、ちょうど条件に
合う、知ってたんです、
うんうん、
でおばあさん儲けましたねって言って何が出てくるかっていうと、金太郎飴売ってるおばあさんは実はすごいでっかいあの金太郎飴を作ってるビルと産婦人科を兼ね備えた工場を所有してるおばあちゃん、
奇跡ですね、
奇跡の、
うん、
えって
まさかのその2つ、
2つを兼ね備えたものをおばあさんは持ってたんですよ、
うんうんうん、すごい、
びっくりですよ、
いや世の中そういう奇跡って
あるんですね、
すごいですね、
奇跡的な、
はいはいはいはいはい、
で なんで主人公が分かってるか分かんないですけども、
うん、
このピルは金太郎阿部の成功特許で立つなものでしょ
う、うん、
新事実が発覚します、
はい、
確かに金太郎阿部は新基軸だ、まあ、新しいものだと、うん、まあ、そもそもそうなんでしょうけどね、うんうんうん、そうでもないかもと思うんですけど
革新的な阿部だったわけです
よ、ね、金太郎阿部はどうやらこのアイデアは実は僕の母、主人公の母も考えていたものですっていう、
うん、あ、そうなんですね、
まさかの事実を言うわけですよ、
うん、
金太郎阿部のアイデアを主人公の母親が考えていたんです、
うんうんうん、
そしたらおばあさんがギクって言うんですよね、
うん、
ギク、
うん、
ギクそしたら主人公、もしかしたらあなた僕のお母さんではないですかね、実はそうなんでしょ、僕が生まれる以前のお母さんなんでしょ、実はおばあさんは主人公のお母さんだったんですよ。お母さんだってこと
になった
ん
です
よ。偶然もあるもんですね。
すごい、
いや、すごい偶然ですね。お母さんだっていきなり、
うん、
おばあさん泣き出すんですよ、
うんうん、
これには深いわけが、
うんうん、
シクシクシク、
うん、
どんなわけか教えてくれと、
うん、
そしたらそれには金太郎阿部の成功を説明しなければならないと、
うんうん、
けれどそれはできないそうです、
うん、
もうなんだそれって言いたいことなんですけども、
企業秘密なんでしょう、
そうね、主人公は納得できないですか、
うん、
主人公はなるほどそれでは聞きますまいってここは結構、
うん、
ね、ちゃんと引き際がしっかりするんです
あの本当に金太郎阿部そんな興味なかったんでしょうね、主人公、
そうなんでしょうね、うんうん、で主人公を感化されているのは、
うん、
この秘密は、
うん、
きっとこの桃太郎の金太郎飴に描いている桃太郎のデザインにあるんでしょう、
お
仮説を立てるわけです、
はいはいはい、
じゃあお母さん、お母さんは、
うん、
その通りです、
言っちゃいました、
ね、ビンゴだ当たっちゃうんですよ、
うん、
でよく僕言うのは桃太郎であっても実は金太郎なんです、アメな金太郎なんです、
うん、
桃太郎であっても実は金太郎なのらしいです、
うんうん
うん、でその証拠にほらポキンって言って金太郎は目をお母さんがかじって、
うん、
断面を見せて金太郎って言うんですよ、
うん、
そしたら主人公もポキンって言って、
うん、
金太郎は目をかじって、
うん、
折れた断面を見せて、
うん、
金太郎って言うんですよ、
うん、
ポキン金太郎ポキン金太郎って言い合ったりがあって、
うん、
ではごきげんよう達者でなって言われていまして、うん、この二人は別れます、
うん、なるほど、
はい、
病院はどうなった
で、うん、このやり取りの中で、
うん、
やっとやれやれようやく医者を見つけることができたって言って、
はいはいはい、
医者見つけるんです
よ、ああよかった、
ね、
うん、
でなんかこのどうやらいきなりもう文脈ぶっ飛ばして、
うん、
ここに車が止まってるんで、
うん、
おそらく車を見つけたんですよね、
うん、
拾って乗ったんだと思うんですけども、そういう説明は一切なしに、
うん、
いきなり金太郎飴見せ合って終わって、
うんうん、
見つけることができたっていうんですね。で、ここでいきなり書いたの主人公のちょっと思想みたいなのが出てきて、
はい、
でも考えてみればそれほど死を恐れることもなかったんだな、死なんて真夜中に背中の方からだんだんと巨人になっていく恐怖と比べたらどうってことないんだから、どういう意味ですか、
うん、ちょっとあれですね、もう一回読んでもらって、
あれ、死なんて真夜中の方から真夜中に背中の方からだんだんと巨人になっていく恐怖と比べたらどうってことないんだから、
うん、うんうんうん、影のことを言ってるんですかね、
影のこと、
うん、
だけど
日が暮れていくとだんだんこの影って大きくなっていくじゃないですか、
はい、ああなるほどなるほど、
そのことを言ってるんじゃないかな、はい、
そうだとして、
うん、
なんで死ぬことよりもそっちの方が怖いですかね、
まあ、まあ人それぞれです
か、ね、あなるほど氷投げますね、それで氷投げちゃいましたね、
うんうん、
なるほど、
うん、
でもそういうような思想が垣間見えて、
うん、
で先生と、
うん、
見つけたんです先生
を、うん、
でもうね文法もねもう寄せられちゃうんですよ、
うんうん、
手術をしてくださいを、私立をしてくださいって言っちゃうんです、
うん、
主人公は、
うん、
で、女医さんが出てくるわけですよ、
うん、
で、ここは男の来るところでありません、私は婦人科医ですもん、まあ、それはそうですよね
一番まともな人が
出てきてまともな人なんですけども、うん、 風景がおかしいんですよ。もうなんかまず荒廃したビルの中に訪ねていくんですよ、
うんうんうんうん、
でジョイさんの後ろではなぜか、うん、あの戦艦がいて大砲を撃ってるんですよね。
なるほど。
そういうような状況のすぐ近くに住んでいる産婦人科医です、
うんうんうん、
訪ねて、
うん、
で主人公困るじゃないですか。
困りますね、せっかく来たのに、
じゃあどうするか。いきなりもう次のページで、うん、ジョイさんも全ほぼ真っ裸にするんですよ。
え？
お願いです。そんなこと言ってる場合じゃないんだ。僕は死ぬかもしれないんですよ。
うん、
これふざけんなって言うじゃないですか、ジョイさんは。
うん、
ジョイさんなんて言ったかっていうと、わかりました。では、お医者さんごっこしてあげますって言って、うん、乗るんですよ。
うん、
で、仲間セックス的な描写が始まるわけなんです
よ。おお、はいはい。それお医者さんごっこって言うんですね。問診、問診、直診みたいな、
そうですね。で、まぐわりながら、
はい、
主人公が、
はい、
ちょっと待ってください、麻酔もかけずに手術をするのですか、そんな無茶が、あなたは乱暴な人ですね、
はい、
で、あの、まぐわってる描写から、はい、急にいきなり、はい、女医さんがあのペンチを取り出すっていうコマがあるんですね。手術にペンチですよ。
うん、
手術にペンチですよ。
うん、まあでも、まあ、
オペにペンチ使います？
まあ使わないですけど、まあでも、お医者さんごっこだって。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや。フランケンシュタインとか
の、ね。まあ機械とかはね、そうそうね。うん、治すときは使います。
ペンチ使ってギリギリって音をしてたんですよ。
え、
うん、それで、どうやら成功したようですって。手術をしたと。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
で、そのネジは締めたりしないでください。血液の流れが止まってしまいますから。なんかね。
ボルトを入れてくれたってこと
ですかね。血管と血管の間にネジができるんですよ。
うん。うん？うん。
血管と血管の間をネジで繋いでるんですよ。
うんうんうん。
ネジで。
はいはいはい、はい。
で、主人公、うん、あなたは外科の細胞もあるんですね。ジョイさん、
うん、
それは丸抜方式を応用したものです。
うん、
何ですか丸抜方式って？
うん？丸抜方式、
はい。唐突に丸抜方式っていうのが出てく
る、うん。マークシートみたいなことですかね。よくわかんない。
でマークシートだったら三択とかじゃないですか。
まあそうですね。
僕たちの会話も意味わかんなくなってくる。っていうやり取りがあってから、
うん、
急に主人公が船に乗るんですよ。
うん、
なんかボートみたいな。
うん、
エンジン付きのボートでダダダって言って、うん、で最後こういうわけでこのネジを締めると僕の左腕ではしびれるようになったのです。これでネジ式終わりです。
おお、うん、これが綺麗に落ちましたね。
いやいや、あのどう何を振って何を落ちたのか説明してください。じゃ
あ、まあ、メメクラゲっていう存在、
はいはい、
まあ本当クラゲは刺されるとやっぱしびれるじゃないですか、
はい、
でそのしびれる工程はこういう風な工程が起きてしびれるんだよっていうのをこのお話にしたんじゃないでしょうか。
いやだってクラゲ、ね、噛まれちゃった。まず噛まれたんですよ、
うんうん、
噛まれてなんでしびれるんですか。
いやわかんねえよもうい
やいや説明してもら
えない。説明できないですよこういうやつは。もうそういうやつだって言うしかないですもんこれは。もう
何ですか。
メメクラゲって何ですかそもそもが。もうそっからなんですよ。
ああ、メメクラゲを説明すると、
はい、
これね本当厚毛さんは、
はい、
あの原稿の段階で、はい、バツバツクラゲって書いてあるらしいんですよ。
あ、
それを編集者の人が
間違えちゃった
。勝手にメメクラゲって解釈してそのままメメクラゲになっちゃったっていう。
あ、じゃあもうその編集者が悪いわけ、
ね、編集者悪いんですよ
本当は。なんかね
誤植なんですよ、
ね、うん、赤クラゲとかなんかそういう
ね。そうですね、そう
なんか、うん、何でもいいクラゲだ
って。何でもいいっていうことをメメクラゲにしちゃった
んです、うん、でそっからミスリードが始まった、
始まる。そうですね、
うん、
そうか、メメなぜかしっくりくるんですよね。
メメ
クラゲ、この話だとメメクラゲがいいなって、
うん、
ちょっと赤クラゲじゃないですよね。
いやそうですね、うん、メメクラゲでよ
かった。ダメです、
うん、
ダメですよ、
うん、
じゃあ島田さん、
はい、
この漫画のメッセージをお伝えください。説明してください。
この漫画のメッセージですか、
はい、
やっぱ自分を信じろっていうことですかね。ブレるなっていうこと
じゃない。自分を信じろ、
うん、ブレるんじゃない。
ブレるな。ああなるほど、うん、ブレてはいないですね。
ブレてはない
全く、
はい、最終的にはやっぱ自分がその信じていた、ね、産婦人科の女医に直してもらえたんで、
はい、
やっぱブレずに突き進めば、
はい、
やっぱ道は開けるっていうことが、
はい、なるほど。
そういうことを伝えたかったんじゃないでしょうか。
うん、ああ、そうなんですね、うん。勉強になりますね。
どんなにね、やっぱその自分の立ち位置が追い込まれても、はい、ブレずにいけば。
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。